Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、大官庁会のクリスマスディボーショナルに皆さんを歓迎します。皆さんと共に救い主イエス・キリストの誕生と生涯とその使命に思いを巡らす機会に感謝しています。今晩の管理者トーマス・S・モンソン大官庁の依頼により、私がこの特別な集会の司会を務めます。皆さん一人一人に、また後日ディボーショナルを見る方々に心からのクリスマスの挨拶を送ります。今夜は大官庁会と十二使徒定員会会員をはじめとする中央幹部、それに中央補助組織の会長会が出席しています。このディボーショナルの音楽はタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはリチャード・エリオットが務めます。開会にあたり聖歌隊が神の御子は今宵しもを歌います。開会の祈りは中央若い女性会長会第一顧問のメアリー・N・クック姉妹です。その後聖歌隊が子はいかなる子であるかを歌います。
Joyful, joyful.
our kind and loving Heavenly Father,
we come心に感謝の気持ちを持ちながら様のもとに来ます。主の人生や模範や贖いのギフトに感謝しています。特に今晩生ける預言者の言葉を聞く機会があることに感謝しています。私たちは彼を支持します。モンソン大官庁を支持します。言葉をよく聞き、そしてこの聖なる時期によく家族たちと愛し合い、そして分かち合うことができますように、どうぞそして今晩音楽や言葉を通して祝福してください。そして私たちがイエス・キリストのからいただいた贈り物についてよく考えることができますように、そして御霊が私たちと共にありますように、そしてまた私たちがよく生き愛し、そして与える心を持つことができますように、感謝の意を込めてあなたがくださったすべてのことに関して感謝し、すべてをイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
Thank you.
美しい音楽をありがとうございました。これから大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ館長からお話を聞きます。ウークトドルフ館長のお話の後、私が話させていただきます。その後、聖歌隊がアー・ベツレヘムよを歌います。
今は一年でも本当に素晴らしい季節です。クリスマスの音楽を耳にし、明かりを目にし、ひんやりとした空気に触れるとき、生涯で経験した多くの特別な出来事にタイムスリップし、心は温まり、魂は高揚します。皆さんの多くと同様、私にとって最も温かく最も鮮やかなクリスマスの思い出といえば、子供時代にまで遡ります。私はつつましい環境で育ちましたが、両親は私たち子供がクリスマスを喜びと驚きに満ちた時期として送るよう、私たち家族にとって特別な機会とするために精一杯のことをしてくれました。私たち子供はお互いのために贈り物を作りました。ある年は姉のためにクリスマスの贈り物として、このクリスマスの贈り物として絵を描きました。その絵は芸術作品とは違いましたが、姉は宝物ように扱ってくれました。そんな扱い方をしてくれた姉が大好きです。別の年には年の離れた兄が貴重な贈り物をくれました。うちの近所の公園で木の棒を見つけ、それを掘って小さなおもちゃのナイフを作ってくれたのです。全く飾り気のないナイフでしたが、兄が作ってくれたのでとても大切にしました。クリスマスの大きな喜び、その一つは贈り物の包みを手にした幼い子どもたちの興奮した顔を見ることではないでしょうか。しかし年を取るにつれて、子どもの頃のように胸をときめかせ贈り物を受ける能力を、気持ちを衰えていくように思います。贈り物を受けられない、さらには平然と、あるいは感謝することなく贈り物の文句を言う人さえいます。そのような人たちは、受けた贈り物に対処する唯一の方法は、その贈り物よりも高い値段のものを返すことであると勘違いをしています。単に贈り物の意味が理解できないだけの人もいます。外観や値段だけに目を向け、誠実な贈り主にとってその贈り物が持つ深い意味に心を向けない人がいるのです。このことから、救い主の生涯で最後の夜に起こった一つの出来事を思い出します。主は弟子たちをご自身の周りに集め、共にパンを裂き、貴重な最後の教えをお与えになりました。覚えているでしょうか。食事が進む中で、イエスは食卓から立ち上がると、たらいに水を注ぎ、弟子たちの足を洗い始められました。シモン・ペトロは次のように言って断りました。私の足を決して洗わないでください。救い主は優しく彼をいさめられました。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。ペテロはきっと自分にはその贈り物を断る立派な理由があると思ったことでしょう。しかしこの弟子はイエスが差し出されたものにどのような霊的な意味があるのか理解していなかったのです。クリスマスの時期には与えることがよく話題になります。誰もが受けるよりは与える方が幸いであるということを知っています。しかし私たちは素直に受ける人となることの大切さに気を止めなかったり、軽視したりすることがあるのではないでしょうか。何年も前のクリスマスのことです。一人の幼い少女が美しいビーズセットをもらいました。その少女の父親は家族パーティーに来ていた親戚の誰かに 何か作ってあげたらどうかと提案しました。少女は胸を躍らせ、完全な贈り物になると思うものを一生懸命に作り始めました。誰のために作るか決めました。年配のいつも不機嫌でトゲトゲしい感じのおばでした。多分腕輪を作ったら喜んでくれるはずだわ。少女はそう思いました。そこで彼女は一つ一つのビーズを慎重に選び、出来上がった作品をおばへの特別な贈り物とするために一生懸命頑張りました。ついに作業が終わりました。少女はおばに近づき、腕輪を渡しながら自分でデザインを考え、おばだけのために作ったのだと告げました。そのおばがぬるぬるしたカタツムリでも触るかのように腕輪を人差し指と親指でつまみ上げたとき、部屋中が沈黙に包まれました。彼女はその贈り物を見ると、うさんくさそうに目を細め、鼻筋をしわくちゃにし、腕輪を少女の手の中に落として返しました。それから何も言うことなく少女に背を向け、別の人と話し始めました。少女は恥ずかしさのあまり顔が真っ赤になりました。すっかり気落ちして黙って部屋の外へと出て行きました。両親は慰めようとしました。おばの心ない反応とは関係なく、腕輪が素晴らしかったことを分からせようとしました。しかし少女はその時の経験を思い出すたびに、惨めな気持ちを感じずにはいられませんでした。何十年もの年月が流れ、今や自分自身が年配の女性となった少女ですが、子供時代の純粋な贈り物が拒否された日のことは、依然として少し惨めな気持ちを感じながら覚えています。私たちに差し出される贈り物、特に真心からの贈り物は、どれも愛の絆を強める良い機会です。私たちは素直に感謝して受けるときに、贈り主との関係を深める扉を開けていることになります。しかし感謝しなかったり、果ては贈り物を拒否したりするなら、精一杯のことをしてくれた人を傷つけるだけでなく、ある意味で私たち自身も傷つけていることになるのです。救い主は、心を入れ替えて幼子のようにならないならならなければ私たちは天国に入ることはできないであろうと教えておられます。一年のこの時期に子どもたちの興奮と驚きを見るにつけ、おそらく私たちも子どもの持つ尊く卓越した性特質、素直に感謝して受ける能力を再発見し、取り戻すよう自分に言い聞かせることができます。驚くまでもなく、救い主は惜しみなく与えることに関してだけでなく、素直に受けることに関しても完全な模範です。救い主はこの世での務めが終わりに近づいていた頃、ベタニアに滞在しておられました。一人の女性が高価な油が入れてある壺を持って主に近づきました。彼女はこの貴重な贈り物を主の頭に塗ることを許されました。人々は、何というお金の無駄遣いだと怒りました。とても高価な油だったからです。それを売って得たお金を貧しい人に与えることもできました。怒った人たちは贈り物の物質的な価値しか見ておらず、そこに含まれる大いなる霊的な意味を見失っていたのです。しかし救い主は、そこに込められた愛の象徴と表現を理解し、その贈り物を素直に受けられました。主は言いました。するままにさせておきなさい。この女はできる限りのことをしたのだ。すなわち、私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。兄弟姉妹の皆さん、私たちはどのように受けているでしょうか。救い主と同じように贈り物を愛の表現として認めているでしょうか。現代において救い主は、すべてのことを感謝して受け入れる者は栄光を与えられるであろう、また地の満ちている者はあなた方のものとなると言っておられます。このクリスマスの時期に、これから毎日 特に愛にあふれる天の御父から授かっている多くの賜物について考えるようにと願っています。これらの贈り物を子供のような驚きと感謝、そして興奮を持って受けるようにと願っています。天父が私たちに授けてくださった贈り物について考えるとき、私の心は温かくなります。その贈り物とは聖霊の賜物、許しの奇跡、個人に与えられる啓示と導き、救い主による平安、復活への確信と慰め、他にもたくさんあります。何よりもまして神はその独り子という贈り物を授けてくださいました。このお方はご自分の命を授けられました。御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためです。私たちはこれらの贈り物をへりくだり感謝の気持ちで受けているでしょうか。それとも高慢や自分一人で何でもやれるという思い込みから拒否しているでしょうか。これらの贈り物に御父の愛を感じているでしょうか。贈り主との関係を深める形でそれらを受けているでしょうか。あるいは気が散って神が私たち一人一人にまた授けておられるものに気づくことすらないでしょうか。私たちは神は喜んで施す人を愛してくださるということを知っていますが、同じ神は素直に感謝し喜んで受ける人も愛してくださらないでしょうか。ある人に贈り物が与えられても彼がそれを受け取らなければそれは彼にとって何の益があるだろうか。見よ、彼は与えられるものを喜ばず、その贈り物の贈り主をも喜ばない。クリスマスを経験した回数が9回であろうが90回であろうが、私たちは皆天の御父の子供なのです。したがって私たちはこのクリスマスを子供のような驚きと畏敬の念を持って経験する力を持っています。また次のように言えます。胸は喜びでいっぱいである。だから私はすべての良い贈り物の贈り主である主にあって喜ぼう。キリストに従いたいと望んでいるすべての人と共に、私は御子という尊い贈り物をくださったゆえに神を声高らかに賛美します。このクリスマスの季節、私は祈ります。神の御子の誕生という驚嘆すべき贈り物を祝福された子どもの目を通して見ることができますように。私は祈ります。私たちが良い贈り物を与えるだけでなく素直に感謝して受ける人になろうと努力することができますように。そうするときにこの季節の精神がとどまることなく私たちの心を大きくし喜びを広げてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお話ししました。アーメン。
クリスマスの時期、私たちは天の御父の完全な贈り物である愛する御子であり世の救い主であられるイエス・キリストを祝います。私たちのほとんどにとってクリスマスの季節は人に与えることに喜びを見出す時期となり、この最も偉大な贈り物を思い出します。それが時にはチャレンジになることを私たちは経験から学んできました。1970年に私は3人の小さな男の子の父親でした。多くの新米の親のように私は大きくなる家族を養うために一生懸命働いていました。クリスマスの2日後に私は妻のキャサリーンに冬休み中の男の子たちの世話を任せて長い出張に行かなければなりませんでした。出張中の男の子たちの幸せはクリスマスプレゼントの質にかかっていると思ったので、プレゼントは慎重に選びました。当時7歳だった長男には天気を予測する装置の 気圧計を上げました。組み立てなければいけないものでした。息子と私は座って綺麗で新しい気圧計を組み立て始めました。多くの部品を並べて説明書を注意深く読みました。2-3時間後、すべての部品を正しく組み立てても気圧計の液体を上下させる仕組みに問題があることが私には分かりました。そのことを息子に悟られないようにしましたが、息子が寝入ったその夜遅くに、私はとてもイライラしていたので自分の日記の切れ端を使って気圧計を作った会社に文句の手紙を書きました。送ることのなかった手紙の一部を紹介します。私たちの息子は気圧計を喜んでいます。7歳の息子はかっこいいものはすべてちゃんと動くという信仰を持っています。2階に忍び込んで気圧計を手で動かして息子を騙すなんてしたくありませんし、息子にあなたの気圧計に対する信仰を失ってほしくもありませんので、あなたからの返事が来るまで天気が変わらないことを願っています。どうやって動くのか教えてください。助けてくれないとあなたの信頼性ではなく私の信頼性が損害を被ります。人の助けは間に合いませんでした。それでも息子は今は彼自身父親になり、私と互いに助け合った時に分かち合った愛を覚えています。また天気の芸術を可能にした神の創造の技に対する揺るぎない信仰を今も持っています。気圧計を動かそうとした努力はその信仰を強めてくれました。皆さんが経験から知っていることを私はそのクリスマスに学びました。それは人に喜びを与えるには人の助けが必要だということです。一人ではなかなかできません。そして人の親切と自分の努力が合わさるとき、喜びは広がり長く続くものとなります。そしておそらく最も大切なのは、すべての永続する幸福の創造主であり源である救い主に信仰を寄せることが、すべての贈り物の中で最も偉大で確かな喜びの源である神の純粋な愛を招くのです。その事実は気圧計の経験から何年もの間、クリスマスの季節に私たちの心に深く刻まれました。あるクリスマスに私は妻のために木製の箱を設計して作ることを決めました。私が持っていなかった道具と技術を持っていた多くの人の助けが必要でした。何週間にもわたって彼らと頑張りました。またその贈り物から愛と福音に対する信仰を伝える方法を見つけるために精霊の助けが必要でした。私は箱の蓋に家族の名字を彫りました。前面には2つの板を取り付け、その一つの板には私のイニシャルを、もう一つには妻のイニシャルを彫りました。その箱には二つの鍵があり、一つの鍵を私のイニシャルの隣に、もう一つの鍵を妻のイニシャルの隣に入れないと開かないようにしました。その贈り物を今は家族の宝箱として使っています。クリスマスの時期、その箱はツリーの下にあり、また今までの日々の中でその箱を見るとき、私たちの心と思いは互いへの愛と永遠の家族をもたらす救い主の犠牲への愛に満たされてきました。家族の写真とクリスマスの音楽の楽譜でいっぱいのその箱は今リビングにある古いピアノの近くに置いてあります。あの贈り物を作ったことで家族と主への愛情がもたらされました。 今でも時々あの箱を作るのを手伝ってくれた人たちに会い、また感謝します。会うたびに家族への愛の贈り物を作った時に分かち合った喜びと救い主への愛を感じることができます。箱を作るのを一緒に頑張った時と同じように友人の笑顔から喜びが見て取れます。クリスマスの季節にシンプルな愛の贈り物を作り与えることによってそのような喜びを得られることを皆さんは経験から知っています。例えば皆さんの多くはクリスマスに特に孤独に感じる人たちにクッキーを届ける子供を助けたことがあるでしょう。子供からのこの謙虚な贈り物を受けた人にとってはそれは入校のように尊いものに見えるでしょう。そしてそのような贈り物を持ってきた子供は救い主に贈り物を持ってきた東から来た博士を彼らに思い出させるでしょう。与える人と受ける人の両方がキリストを覚え愛と感謝を感じることができるのです。教会の若い男性と若い女性は彼らの指導者とともに神殿のバプテスマフォントで愛と証の贈り物を捧げることができます。より近くにより多くの神殿があることはより多くの若い男性女性により頻繁に与える経験をさせることができます。青少年の賢いビショップと指導者はそうするように彼らを励まします。一部の指導者は青少年と共に神殿の奉仕に参加しています。彼らは皆救い主によってもたらされる清めの祝福を生きている間にその贈り物を受けることのできなかった人たちに分け与えるのです。より多くの宣教師が救い主と彼らの同僚とともに永遠の命の贈り物を与える技に参加しています。伝道活動の年齢条件の変更によりもっと多くの人がその尊い贈り物を与える喜びを感じるでしょう。宣教師は出会うすべての人にモルモン書を渡します。モルモン書は何世紀にもわたって忠実な預言者に与えられてきた神の霊感を通して作られた愛と証の贈り物です。救い主はモルモン書の中に証の贈り物を作るために預言者の助けを必要とされそれを分かち合うために宣教師の助けを必要とされています。家族もまたクリスマスの時期に音楽と言葉を通して愛と証の尊い贈り物を与えます。少年の頃私の家族は今では作られて100年以上も経つピアノの周りによく集まりました。そのピアノはリビングの私が作った宝箱の近くにあります。そのピアノは今でも貴重な家宝です。なぜなら両親が貧しかった時に父が母にあげた母にとって大切な贈り物だからです。私の両親は貧困の時を生きたので生活は質素でした。私たちがもらったクリスマスプレゼントはどれも謙虚なものでした。しかし私の母は綺麗なソプラノ声を持っていました。母はクリスマスに聞き慣れたキャロルと神聖な賛美歌を歌う時そのピアノを弾いてくれました。永続する贈り物を分かち合うことを私たちに勧めようと母自身が考えていたかは分かりませんが少年でありながらその歌を歌う時に表現しようのない喜びを感じました。その音楽は私たちの小さな家を平安の御霊で満たしてくれ父と母と二人の兄弟の愛だけでなく天の御父とイエス・キリストの愛も感じることができたのです。私はその時感じた愛が前世で経験したものだと感じました。いつか自分の家庭を持つときに何よりもその愛を感じたいと思いました。そして天の御父と救い主が待っておられる天の家に自分の家族と一緒に帰ることができるように生きたいと思いました。今あの宝箱とピアノを見るとき私の心は愛と家族の記憶そして救い主の愛でいっぱいになります。聖歌隊や家族そしてクラスで歌うときにまた今夜一緒に聞いたようにクリスマスのキャロルは私たちがこの世に来ることと救い主が与えられることを知ったときに喜んだことを思い起こさせてくれます。いつの日か私たちはそれらの歌を天の軍勢とともに歌うでしょう。このクリスマスとこれから来る年にイエス・キリストと主の回復された福音の愛と証の贈り物を人に与える力を 御霊が私たちに祝福してくださるように祈ります。この喜びの季節に様々な、そしてシンプルな方法で愛と信仰と喜びを人に与えるように御霊が私たち一人一人を導いてくださることを知っています。イエス・キリストが文字通り神の御子であられ、世の救い主であられることを証しします。主は愛にあふれる御父からの完全な贈り物です。この季節、そしていつでも救い主は私たちに共に尊い喜びの贈り物を人に与えるように招いておられます。私たちがそうすることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
素晴
らしい音楽でクリスマスの精神を心に運んでくれたタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝します。またこの会を開くためにさまざまなところで力を尽くしてくれた方々にも感謝します。これから愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長からお話を聞きます。大館長のお話の後、聖歌隊が清しこの夜を歌います。ウィルバーグ兄弟の指揮のもと3番は全員で歌います。 閉会の祈りは中央日曜学校会長会第二顧問のマシュー・オー・リチャードソン兄弟です。ではモンソン大館長。
兄弟姉妹の皆さん、皆さんはとても美しいです。毎年私のクリスマスシーズンは皆さんと一緒に過ごすこの大館長会クリスマスディボーショナルで始まりますが、それは大きな特権です。今この建物の中にいる人と他の手段でこの様子を見るすべての皆さんに私の愛をお伝えします。クリスマスシーズンは特別な意味と美しさがあり、しばしば涙を誘い、神に仕える決意を新たにし、そして美しいカルバリの歌の歌詞を借りて申し上げれば、疲れている人に休みを、人の心に平安をもたらしてくれる季節です。しかしながら雑事に追われ、本来求めているはずの真の精神を見失ってしまうのもこの季節にはよくあることです。私たちの多くはこの季節には物事を過度にしてしまいがちです。こうした傾向が生まれる原因として、活動が多すぎる、食べ物が多すぎる、使うお金が多すぎる、多くを期待しすぎる、ストレスが多すぎるということなどが挙げられます。その結果、もう動きたくない、疲れ果てたという思いで終わってしまいます。しかしクリスマスは本来救い主の降誕を祝う素朴な喜びを味わう時なのです。クリスマスの真の喜びは、もっと何かをしようと慌てたり贈り物を買ったりすることにあるわけではありません。真の喜びはこの季節の中心に救い主を置く時に見出せるのです。救い主がこの地上でなさったような働きをする時に、私たちは自分の思いと生活の中に救い主にとどまっていただくことができるのです。特にこの時期、腹からを愛し、腹からに仕え、救い主の模範に従いましょう。社会の一部に愛を表してほしいと切に願う人々がいます。年を重ねていく人々の中に、特に孤独感に襲われている人々の中に、そういう人々がいます。枯れつつある望み、消えつつある夢、その寒々とした風が弱いを重ねた人々、人生の絶頂から下り坂を進みつつある人々の心に吹きすさんでいます。リチャード・L・エバンズ長老の言葉を引用しましょう。老境に入った人々がその孤独感の中で必要とすることとは、少なくともその一部は不確実の中を生きる青少年たちが必要とするものと同じものなのです。つまり所属意識、必要とされているという確信、愛に満ちた心と手が施す温かい思いやりなのです。それは単に形式的な奉仕でも、建物に居場所が用意してあるということでもありません。誰かの心や生活の中に居場所があるということなのです。そうした人々に青年時代の朝を取り戻してやることはできません。しかし彼らが日没の暖かな輝きの中で過ごすことができるよう、思いやりや奉仕を行うことができるのです。兄弟姉妹、真の愛とは救い主の愛を映し出したものです。12月になると、それはクリスマスの精神と呼ばれます。それは聞くことも見ることも感じることもできます。最近、少年時代のある経験を思い出していました。これについては一度か二度お話ししたことがあります。私は11歳でした。初等教会会長のメリサは、かなりの年齢で、白髪で愛の深い女性でした。ある日、私はメリサから、初等教会の後で少しの話し相手をしてほしいと言われました。礼拝堂に残っているのは私たち二人だけでした。メリサは私の肩に手を置き、泣き始めたのです。私は驚いて、なぜ泣いているのか尋ねました。彼女はこう答えました。私には初等教会の開会行事の間、どうしてもトレイルビルダーの男の子たちを経験にさせることができないの トミー、私を助けてくれない？私はメリッサに助けると約束しました。それでその問題は決着がついたのです。メリッサが問題の発生源である私のところに来て愛を示してくれたからです。解決策は愛でした。それから何年も経ち、あの素晴らしいメリッサは90歳代になり、ソルトレイクシティ北西部の介護センターに入所していました。クリスマスの直前、私は愛する初等教会会長の訪問することに決めました。車のラジオから雨には栄えの歌声が聞こえてきます。私は3人の博士たちの訪問のことを考えました。彼らは黄金、乳香、もつ薬を携えてきましたが、私が携えていたのは愛という贈り物と感謝を伝えたいという望みだけでした。メリッサは食堂にいました。料理の入ったお皿を見つめ、シワだらけの手で握ったフォークでつついていました。一口も食べていません。彼女に話しかけると、うつろな眼で見返します。私はフォークを取ってメリッサに食べさせました。そして彼女が初等教会の役員として子どもたちのために奉仕したことを話し続けたのです。言葉は返ってきませんでした。二人の老人が不思議そうな目で私を見ていました。そのうちのお一人がこう言ったのです。彼女と話しても無駄よ。誰のこともわからないの。自分の家族だってわからないんだから。ここへ来てから一言も喋ったことがなんかないんですよ。昼食は終わりました。私の一方的な会話も終わりです。私は立ち上がりました。彼女のか弱い手を握り、シワだらけの美しい顔を見て言いました。メリッサ、神の祝福がありますように。メリークリスマス。すると彼女は突然こう言ったのです。あなたを知ってるわ。初等教会のトミー・モンソン、あなたを愛しているわ。彼女は私の手を唇に押し付け、優しいキスをしてくれました。彼女の頬を涙が流れ落ち、握り合った手を濡らしました。その日、その手は天によって清められ、神によって優美にされました。天の御使いが確かに歌っていました。主の言葉がこれまで感じたことのないほど深く個人的な意味を持って迫ってきました。夫人よ、ご覧なさい、これはあなたの子です。ご覧なさい、これはあなたの母です。ベツレヘムから次の言葉が響き渡ってくるようでした。主の賜物こそくすしけれや、静かに恵みの露は下る、罪のこの世にかかる恵み、雨よりくべしと誰かは知る。マケイ大官庁はこう言いました。真の幸福は他の人を幸福にすることによってのみもたらされる。クリスマスの精神とは、兄弟愛と友情で心が輝き、温かい奉仕へと駆り立てる、イエス・キリストの福音の精神なのです。クリスマス以上に、キリストイエスが教えられた原則に従って生きようと自分を再び奉献するのにふさわしい季節はありません。心を込めて神である主を愛し、隣人を愛する時なのです。お金を捧げる人は多くを捧げ、時間を捧げる人はさらに多くを捧げ、自分自身を捧げる人は全てを捧げるということを覚えておきましょう。 真のクリスマス、それはキラキラした飾りやリボンではなく生活そのものです。真のクリスマスとは見返りを求めずに与える精神、人々が喜ぶ姿を見るときに感じる幸福、自分を忘れて人のために時間を作ること、意味のないものを捨て真の価値に重きを置くこと、救い主の教えの中に平安を見出すことによって感じる平安です。愛は与えれば与えるほど深まっていくものだということを今以上に深く理解できる時はありません。家にも教会にもクリスマス、お店にもクリスマス、でも本当のクリスマスはあなたの心の中。雪は降り鐘が鳴り歌声が響き渡る、でも本当のクリスマスが来なければ心が躍ることはない。クリスマスの季節が輝く今、3人の博士たちのように輝く星を見つけ隣人に奉仕をする真のクリスマスの機会を持てますように、私たちが霊的な意味において救い主への贈り物として優しい愛に満ちた心を携えてベツレヘムを目指して旅をすることができますように、そして一人残らず喜びに満ちたクリスマスを過ごすことができますように、イエス・キリストの聖なる祝福された御名により、アーメン。
Oh. Our dear and wonderful Father in heaven,
私たちの愛する天のお父様、今晩ここに集えたことは大きな祝福です。また聖歌隊と管弦楽団の音楽に感謝しています。また私たちは愛する大官庁会、生ける神の預言者、聖剣者、啓示者の言葉を聞くことができ本当に感謝しています。彼らから聞いた言葉に従って生活できるように祝福してください。このディボーショナルを閉会するにあたり、お父様から助けをいただいて、私たちが思いと心を開いて愛する救い主イエス・キリストに、この季節だけでなく全ての季節を通じて心を向けることができますように、へりくだりイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。